さあ、引き続き今度はセカンドディグリーに関してですね、はい、同じくジーノと一緒に取っていきたいと思います。じゃあ、
はい、お願いします。
ファースト受けてさらにね、はい、セカンドディグリーっていうところにね、一応、はい、あの案内文とかあるいは各種 SNS でディグリーの説明はしてはいるんですが、
はい、
改めてね受けた方からの、あの話っていうのも面白いと思うので、セカンドも行ってみたいと思うんですが、さあセカンドディグリーはどうでした？あのオンライン講義なども含め。
そうですね、あの、まあ、セカンドになりますと、
うん、
あのいわゆるシンボルというものとマントラという、うんう
ん、来ました、
あの来ましたというそれで霊気を発動する形になりまして、
どんどん不思議な世界にね、はい、セカンドからなっていくんだよ ね、うん、
本当になんかあの私講義の時にこう、うん、直樹さんが実際に皆さんの前でやってくださったあの姿を見て、はい、なんかおみおじみたいでかっこいいとか思いながら
そうですか。僕はもう大宮寺よく分かってないんですけど、大宮寺さんもなんかああいう風なシンボルやるの、
なんかこう空を切ってなんか書いてるみたいなことをしちゃ
ってありがとうございます。
なんかちょっと本当に、まあ、ファーストとはまた、ね、
うん、
感じが違うというか、うんうんうん、もういよいよなんというか、まあまあ、セカンドになってきますと時間と空間を超えるみたいな話も出てまいりますから。
そうなんだよね、面白いよね。
面白いですね、
うん、まあ、やっぱり醍醐味としては、
はい、
うん、セカンドの方が強くなるかな。ファーストももちろんね、
はい、
素晴らしいんだけど、セカンドのこの今言ってくれた遠隔ね、
はい、
未来、
そうですね、
時空を超えるっていうね、
うんうんうんうん、
過去の自分とか未来の自分とか、
はい、
あるいはシンプルにここから離れている遠くの人にエネルギーを流すとか、うんうん、その辺ができるっていうのはすごく魅力だよね。
そうですね、本当にファーストですとやっぱりちょっと手を当ててっていうところで、
うんうん、
あのそれもすごい素敵なことで、
うんうん、
ありますし、だけれどもセカンドになりますとより幅が広がる、
うん、
もう本当に普段使いの幅が、格段にレベルアップしますよね
そうだね、日常でかなり使うもんね、
はい、
便利というか ね、
ね、便利です、便利です。
よく使ってますか？
あ、私あの直樹さんに教えていただいたものの中で、
うんうん、
あこれはって思って、
うん、
ほぼ毎日のようにやっているものが、
うんうん、
洗濯するときに、
うーん、
あのシンボルとマントラをかけております。
いいね、いいね、
はい、
あの汚れはね洗濯機で取れるんですが、
はい、うん、
邪気とかね、
はい、
そうエネルギー系は洗濯機では取れないので、それを霊気のシンボルを使って浄化できるよっていうことを伝えたんだよね。
はい、
うん、
洗濯で洗うときに、
うん、
そうかと思って目から鱗でもう毎日のようによしよしみたいな感じで、
うんうんうんうん、
楽しんでやっております。
いいですね、いいですね、
ありがとうございます。そしてあとは、うん、あの毎日ではないんですけれども、もう気がついたときに、
うん、
あのお水を飲むときであったり、
うんうん、
あと食事をいただくときに、
うん、
あの食べ物とか飲み物に、
うん、
ちょっと当てて、そうですね、体の中に入れるようにはしております。
うん、そうそう、まああのシンボル書いてマントラ唱えるってすぐできるからね、こうじーっと何分かエネルギー当てるのもねもちろん大事だけど、セカンドだとこう短縮されるというかね、
はい、もう速攻性がありますよね、すぐすぐっていう感じ
が、ね、
しかも強力ですね。
そうだね、そうなんです、だから結構おすすめですね、セカンドもね。
そうですね、
うん、
で本当に先ほど直樹さんがおっしゃってくださった過去とか未来とか、
うん、
そういったところにエネルギーを送れる、
うん、
っていうのはとても強みだと思います、
うん、
もうなんか霊気を使って縦横無尽に、
うん、
こう時間も空間も超えて、
うん、
みたいな、もう本当になんか魔法使いみたいな感じになっておりますが、
そうだね、
それはできますね、やっぱり。
まあ基本的に霊気に興味持つ人はそういう心のこととかね、エネルギーのこととかにも、
うん、
抵抗がない人だとは思うんだけど、
うん、
あとはちょっとこう繊細な人とかね、
ね、
うん、内面的内側をこうよく見てる人っていうのも割と多い気はするんだよね、うん、でそういう人であればあるほど、なんだろう、過去の傷というかね、
はい、
そういうものをこう引きずりやすかったりするわけで、
うーん、
まあ厳密に言うとね、すごくポジティブで気にしない、楽観的って言われてる人でも、
うんうん、
気にしてないだけでその傷は残ってるっちゃ残ってるんですが、うん、内向きの人ほどこれをこう認識しやすかったりするので、そういった時に、そんなね、過去傷ついた自分に対して遠隔、その時空を超えて過去の自分にエネルギーを送るっていうのが過去への癒しだし、これはね、じっくりこう癒したい人にとっては毎日で毎日でもね、やってあげたらいい。そしてそれプラスやっぱりポジティブな側面もね、霊気ファーストとか受けてしまうと、さっきファーストの音声聞いていただいた方はね、やっぱ変わっちゃうから、変わりたくない人は受けないでくださいみたいなこと言ってましたけど、でもそれでもやっぱり変わりたいって思ってる人はやっぱりファースト来ると思うんだよね、その中でもね。で、変わりたいっていうことはつまり理想の未来というか、より、
はい、
うん、行きたい自分像っていうのがあるはずなので、
う
ん、
その
未来の自分に霊気エネルギーを使ってつながるっていうね、
はい、
こう波動を共鳴させていくというか、これをやることによって、まあ、その自分の波動が変わるので、その未来に実際に現実化が近づいていくっていう、すごくポジティブな、これ僕一番好きなんですよね、霊気の中で。
あ、
理想の未来に近づくために霊気使おうぜっていう、
直樹さんの一番のね、そこが
推しですね、
うん、はい、
夢を叶える霊気、
そうです、夢を叶える霊気、もうセカンドまで来るとその真髄のところに直樹さん、あ、これが直樹さんが伝えたいことなんだなっていうのがとてもとてもたくさん詰まっている
そうなんですよ、う
ん、私事であれなのですが、
はい、
私もセカンドを受ける時かな、
うんうん、
講義を受けて霊気伝授をする前に、
うんうん、
人生の謎が解けた
っ
ていうのがありまして、
うんうん、
それは本当に過去と未来にエネルギーを送るっていうのを、
うん、
もう活用していくようなものになっていたものになるんですが、
うんうん、
まあ、自分では覚えてないんですけれども、ちょっと辛かった記憶を葬り去っちゃったみたいなのが分かって、
うんうん、
で、まあそれを癒すきっかけが、まあ、職業訓練やって分かったわけですよ、詰め込みのスケジュールで、
あ
ー、何やってんだ私みたいな感じになっている時に、
うん、
もしかしてこれとこれとこれとこれをやってるのはこれを分かるためか
みたいな、
うん、自分を見つけて、そこで霊気伝授の時に直樹さんに、
うん、
自分の過去と未来にエネルギーを送りなよ、
うんうん、
優しく言ってくださったその直樹さん、あれは涙でしたね、
うん、
そうです、過去を癒しつつ、
うん、
そしてさらにこの後自分がどうなっていきたいか、その未来にも、
うん、
をありたい自分を、なんだろう、そこに焦点を当てるというか、
うん、
霊気を送ることでよりそこに近づくよっていう安心感ですよね、やっぱり、
うん、
そういった使い方を教えていただいて、あ、はい、霊気を縦横無尽に使うってこういうことなんやなって、
うん、
すごく思ったセカンド ございましたね。
活用のね幅を広げたいって最初当初思ってたわけだから、うん、結構ね、
はい、
この縦横無尽さは、
はい、
そのニーズに応えられたんじゃないかな。
もうすごすぎです。
うん、
時間と空間超えるってこういう使い方、そっかすればよかったんだっていう。
そうそうそうそう、まあ未来に行きたい自分っていうのはこれは ほとんどの人が共通して、まあその波動が高い状態の自分なわけなので、まあ、ファーストで伝授してその自分に対して霊気エネルギーを流したりとか、あるいは講義でね伝えるけれども、そういう日頃のマインドセットというかね、そういったことを意識していればおのずと今この瞬間の波動は上がっていくはずなので、もちろんファーストだけでも理想の未来に近づくことは近づくんだけど、セカンドまでちゃうともうダイレクトにつながっちゃうぜっていう裏技だから、これはこれで、まあ、おすすめだよね。うん、
より即効性がというところでござい
ますね。そうなんですよね、はい、うん、そしてあとはセッションか
ですね。霊気の伝授もその時にしていただいて、あ、そうだ
そうだそうだ、はいはい、
でやっぱりセカンドはファーストディグリーより落ち着いた気持ちで受けることができました。
あ、よかったですね。
やはりその決断してそこに、うん、もう分からんなりに、うん、もうなんかちょっと進路行って分かってるけれども飛び込んだ自分を認められたからかな、うんうん、もう分からない分からないって言いながらも、
うん、
頑張ってる自分がいたから、
うんうん、
でその自分を認められたからか、うんうん、なんか穏やかな気持ちで受けられましたし、
うんうん
うん、2回目セカンドの時はすごい他の方々が言う温かい感じっていうのが、
はいはい、
安心して受け取れる自分でいたので、
うん、
まあ、今振り返ってみると、あ、そこでなんかちょっと自分の心が落ち着いた部分があったのかなというふうに感じました。
うんうんうん、いいですね。
からのオリジナルセッションでございまして、
はい、
セカンドの方はあのアカシックレコードに直樹さんがアクセスしてくださるという素敵な特典がついておりまして、
うんうんうん、
で私はそこをアカシックレコードにアクセスしていただいた時に、
うん、
5年後の最高の自分っていうのを直樹さんが伝えてくださったんですけれども、
はい、5年後が出たんですよね。
はい、5年後が出ました、
うん、
でその時にお話ししてくださったのが、
うん、
まあ、世界中を巡っている人がいる、いろんな波動の高い場所をいっぱい
行ってて、うんうん、うん、
でかつロジカルな男性性が強い、なんかいわゆるできる人とかにセッションをしているジーノがいる、
うんうん、
でそういう方々と対等になんか話してる、
うん、
なんかまあ、いわゆるかっちょいい女っていうんでしょうか、
うんうんうん、
まあまあ私が憧れるルノルマン的な、
うんうん、ルノルマンさんというかね、方がいらっしゃるんでね、
はい、そうです、カードの素敵な有名な方なのですが、
うん
うん、でその方みたいな自分がいるよっていうことで、
うん、
わーってなりましたね本当に。
そう、やっぱりとてもその強いエネルギー性をこう秘めているんだよね。ところどころふっとした言葉でちょっとこう具現化っていうか、そのこの世界ね、そのジーノがパッと出たりする時も、それを感じる時もあるんだけど、いつもはこうほわーっとこうジーノですみたいなそういうね、こうなんていうか親しみやすい、それかフレンドリーでハートオープンな感じなんだけど、ふとこうすごく強い、うん、一言で人に影響を与えるというか、
そうですね、
そんなそれも秘めてるなと感じたんだろうね。
あ、うん、ありがとうございます、
うんうん、
実は女王様キャラみたいな。
実は女王様キャラ。うちに秘める女王性。うんうん。まあ、そこを、まあ、ポジティブに開花させていけば、うん、とてもこう、うん、世界にいい影響を与える存在になっていくよね。
ありがとうございます。
うん、
で、私その未来を思い描いた時に、
うん、
あの付き合っていた素敵な彼氏と別れる決心をいたしました。
お、良かったのか悪かったのか。
そうですね。本当に何だろう、その人が悪いわけじゃなくて、もう完全に自分の問題なんですが。
なるほど。
あ、本当は好きじゃなかったんだなっていうと。うん、
あ、なるほどね。うん、そういうことか。
とはその人生の謎の関係で、
うん、
あ私はこれが嫌だったんだなっていうのも分かりましたし、
うん、
あとはそんなにやっぱり関係を深めようとしていない自分もいて、
うん、
で実はそれ3回目なんですって、同じようなことをしているのが。
あ、繰り返していたんだ。
そうです。あのさすがに、
うん、
もう付き合うってなって、
うん、
でちょっとなんか仲良くなって、まあ関係を深めようかなっていう時に、やれ試験だ、やれテストだ、やれ訓練だと逃げている自分も、
うんうん、そういう現実を作ってしまうんだね。
はい、うん、そうですね。で3回目にもなるとさすがに自分あかんやろと、
パターンが分かっちゃったんだ。
あかんことはないのかもしれませんが、ちょっともうやめようよっていう、
うんうん、
自分を直視しましたね。
そうですか。ということはじゃあ、あのポジティブな意味でお別れしたっていうことかな。
はい、はいはい、そうですね。
本当の自分になるために、
はい、本当の自分になるためにですね。あ、私このままなんかダラダラとしてしまったら、逆になんか相手にも悪いっていう言い方をしてもいいのか分からんのですけれども、
まああるよね、そういうことはね、お互いにとってね
失礼になっちゃう。あの向き合ってもいないのに向き合ってるふりをしている自分よみたいな、
うんうんうんうん、いやそういう意味で言うとセカンドのもまた人生変わっちゃいますね。
はい、もう変わりましたね。
うん、だってね、人によってはそのパートナーと別れるっていうのはネガティブなことだし、一般的にはね、はい、
そうそうですよね。
だけどここまで本当の自分っていうところで見た時には、
うん、はい、
これはおた彼氏にとってもジーノにとってもポジティブな理由で別れるっていうのは、かつ決断をねが出てくるっていうのは、まあ良くも悪くもやっぱり本来の自分になっちゃうってことかな。
そうですね、うん、やっぱりこれは嫌だっていう自分に気づいたりして、
ごまかせなくなっちゃうんだろうね。
ですね、本当に、
うん、
ごまかせない、
うん、
ごまかせない自分に気づきました。
うん、こうそうだね、小手先の器用が通用しなくなっちまうというか自分自身に対してね、
だ
ましだましできないんだよね。
そう、そうなんです、
うん、
まだそれやるか
みたいな、うん、そうだよね、深まっちゃいますね。うん、 OK、 うん、ではそうして、じゃあこれどうしますか。セカンドもおすすめの人、今もちらほらキーワード出ましたけど言っときますか。セカンドもこういう人におすすめだよみたいなやつは、
はい、
はい、
言わせてください。
はい、お願いします。
セカンドおすすめは、あなたも時空と空間超えてみませんか。魔法使いになりたい人、
おお、
あなたにおすすめです。
キャッチーですね。確かに時空超えちゃうと魔法使いですからね。ほぼ
使いですよ。
うん、この不思議な感覚をね、
はい、ぜひぜひ、
あのセッション、そのチャネリングアカシックレコードのセッションをした後に、実際にその未来と、 遠隔のシンボルを使ってつながってもらうっていう体験をしてもらうので、はい、もう当日もう伝授当日からその魔法使い的な体感、あ未来とつながるってこういう感覚なんだっていうのを実際に受けてくださる方にはねその日にやってもらうので、
はいはい、
それも楽しみにしていただけたらなと思います。じゃあセカンドはこんな感じですかね。
はい、
はい、
たくさんお話できました。
いや良かったですね。さあここからまだまだこうもっとマニアックにサードも興味ありますという人もね、ねいらっしゃると思うんで、この後ねまたサードについてもジーノに聞いていきたいと思います。じゃあこの音声は一旦ここで終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。